2022年12月4日、本日は降誕前第3主日、アドベント第2主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌242番の1節と2節、242番の1節と2節です。キャンドルを灯します。主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第146編。賛美歌の後ろの159ページ、皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱え祈ります。詩編第146編。ハレルヤ。私の魂よ、
主を賛美せよ。
命のある限り私は主を賛美し、 勲功により頼んではならない。霊が人間を去れば、いかに幸いなことか。主なるその神を待ち望む人、天地を作り、とこしえに誠を守られる主は、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主は常しえに王。ハレルヤ。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたが今朝も私たちをあなたの前にこうして礼拝に預からせてくださいましたことを感謝いたします。心が静まり、あなたが神であられることからこの週を始められるありがたさを感じています。貧しく干からびたような魂を、あなたの豊かな聖霊と御言葉の潤いを持って養ってください。喜びを持って互いに親しい思いを抱きながら、自分たちの生活にここから出発することができますように。日々の生活においても、このように何よりもあなたの御言葉に聞くべきでありましたのに、それを軽んじておりました。人に語るより前にその人のために祈ることをするべきでありましたのに、それを怠りました。多くの方々の痛み苦しみを知り受け止めながら、ほとんど何もすることができず、小さな技にも疲れてしまうものでした。どうかこのような弱い私たちをあなたの憐れみのうちに置いてください。この場所を慕い求めながら、ここに来られない多くの方々を思います。その一人一人の傍らにあなたが共にいてくださいますように、一人一人にふさわしくあなたのにある平安と喜びを与え、力を与え、癒しを与え、解き放ってくださいますように。アドベントの日々が過ぎています。心を高く上げてあなたに賛美を捧げていく日々を私たちにお与えください。救い主のご降誕を祝う心備えをさせてください。この地の上に多くの争いがあります。不安が多い、むごいことが起こっています。あなたは人に自由を、理性を、愛を与えていますのに、人がそれらを正しく用いることができていません。あなたの作られた世界をどうか顧みてください。私たちは平和の王であるキリストに望みを置きます。世界の教会が、そしてこの教会も、主の御言葉に聞き、共に祈り、福音の喜びを高らかに述べ伝えることができますように、この礼拝もそのような時として終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。 人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節から11節まで、新約聖書の9ページです。マタイによる福音書第6章9節から11節、新約聖書の9ページです。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。日ごとの食物を今日もと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日も主の祈りによる説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の祈りの説教を続けておりまして、今日は第4の祈りになりました。先週も少し冒頭の時にお話ししましたけれども、今日の説教用紙にもありますが、主の祈りのがどのような形になっているかといいますと、天におられる私たちの父よ、天にまします我らの父よと呼びかけがあって、神についての3つの祈りがあります。そして私たちについての3つの祈りがあり、礼拝で今先ほどつい先ほど共に祈った主の祈りは聖詠でが追加されて、そして終わっています。で、今日は、マタイによる福音書第6章11節の4番目の祈り、私たちに関する祈りとしては最初の祈り、ちょうど真ん中に来ております。祈り、私たちに必要な糧を今日与えてください。我らの日用の糧を今日も与えたまで参りました。私たちの祈りの最初にこの祈りがある。食物のための祈りを最初にするようにと主イエスが授けてくださったのは何であるか考えたことがありますか。この罪の許し、そして試みと悪からの救いではなくて、食物のための祈り、日用の糧、必要な糧を今日という、その日に必要な分の食べ物を願い求める祈りが、まず自分たちのための祈りの最初にあるのはどうしてなのかということを考えてみたい、振り返ってみたいと今日思います。私たちはご飯、食事を取らなければこの体は生きることができません。信仰がこの食べ物にも関わることなんだということになります。 キリストを信じて生きるということは精神的なことだけではなく、抽象的なことでもなく、生活のただ中に私たちの体を伴って、そして食事の、匂いが立ち込めている中でキリストに従うということであります。今参考にして今日も紹介したあの平野先生の本で、この箇所で、先生の教会では、今コロナで無理だと思うんですけど、あの毎食昼食を出しているということで、そして昼食のいい香りが礼拝前にしてるけど、礼拝の中で匂いがしないように扉をしっかり閉めてますということでありました。そんなユーモアを語ってくださいました。私たちの教会でも今あの第3回は難しいですけども、飲み食いをいたしてまいりました。福音書を見ましても、主イエスは大酒飲みだ、大食らいだと悪口を言われるほど飲み食いをお楽しみになっていた人々と飲んで食べて食事をするのを喜んでいらっしゃいましたき、いらっしゃいましたし、あえてそのようにしたのかと思われるほどにそのようにお過ごしになっていたと思います。またご自分を憎まれるファリサイ派の人の家に行っても食事を捕らえた、そういう場面、記事もあります。先週見ましたようにゲッセマネの祈りの直前には杉越の食事をなさり、今私たちが大事にしている主の食卓も制定されました。よみがえられた主イエスはルカによる福音書のエマオ途上の弟子たちとの出会いでは、その町で食事を共にされている中で姿が見えなくなる、またその後によみがえのイエス様が弟子たちのところに現れて、私は生きているんだよと言って魚をむしゃむしゃと召し上がられた記事も楽しい記事です。ヨハネによる福音書の復活の記事を見ますれば、湖のほとりで弟子たちのためにさあ朝の食事をしなさいと焼き魚を用意してくださった食卓を、朝の食事も主イエス自らが整えてくださった。福音書を見ますと、主イエスが多くの人たちと弟子たちと飲み食いされた記事はたくさんあります。神の子が人となられて私たちと同じこの体を持って生きられたということは、主イエスもまた食べなくては生きていけない人間として生きられたということであり、また今も昔も変わらずいる貧しい人たちと連なって、その飢えもまた渇きもご自身も体験された。貧しい大工の家に生まれた、長男として生まれたナズレのイエスとしてお暮らしになったシュエスは、人々の飢えも渇きも、私たちの飢えも渇きも、その肉体の飢えも渇きもご存知でいてくださる。そのシュエスが人となられた神の子が、私たちのための祈りの最初に私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りを教えてくださった、授けてくださったのは、私たちがそのように神が私たちを養ってくださらなければ、私たちは飲むことも食べることもできない弱いものだ、それを忘れないために授けられたのではないか、そして神への信頼をし続けるためにこの祈りを授けられたのではないかと思うわけです。ガリラヤへの宣教に始まって、家を出て家を離れて十字架まで歩まれた主イエスは、文字通り耕しもせず、まきもせず、耕しもせず、人々から養われて日々過ごしていたわけです。私たちは主の祈りは 何よりもキリストが先立ってこの祈りを祈っておられると信じるものですから、主イエスがご自身が切実な祈りとしてこの私たちに必要な糧を今日与えてくださいと日ごと祈って、そしてその祈りが聞かれて神に養われてきた、父なる神への信頼をに生きたということが言えるのではないかと思います。そして私たちはその主イエスの背を見つめるようにして、今日この祈りを、日々この祈りを祈り、神に養われていく自分であることを忘れない、神への信頼を忘れないということではないでしょうか。で、必要な糧、日ごとの糧ということを思いますと、旧約聖書のイスラエルの荒野の旅を思い起こします。出エジプト記第16章見たいと思います。お開きになれる方は、出エジプト記第16章は旧約聖書の119ページになります。マナの出来事ですね。その出来事を少し広い読みしていきたいと思います。イスラエルの民はエジプトで、奴隷の状態にありまして喘ぎ苦しんでおりましたが、神がモーセを立てて使わして、力強い御業を持ってエジプトから脱出させてくださいました。でもすぐに豊かな約束の地に入ったわけではなくて、イスラエルの民は厳しい荒れの旅をしなければなりませんでした。水がないと言って不平を言ったら水が出されて、食べ物がないと言ったら神様は食べ物を与えてくださる、そしてイスラエルを養ってくださいました。そのパンマナーですねの記事になります。出エジプト記第16章の二節を読みます。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。三節。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこのアレノに連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。四節、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って、毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし、六日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。イスラエルの人々の不平を聞いて、主はモーセにこのように民のためにパンを降らせてくださると言われました。でもそれもドカッと大量にしばらくの分ではなくて、毎日必要な分を降らせるということでした。そして毎日出て行って今日必要な分を集めるというその指示に民が従うかどうかを見ているよと、指示通りにするかどうかを試みるとも言われました。そして安息日のためには6日目に家に持ち帰ったものを整えると日々の分の2倍になるんだよと主なる神は言われました。モーセとアロンはその主の言葉を取り継いで、そしてマナの名前は後ですけれども、あなたたちに食べ物を与えるので主の言われた通りにするように言いました。このですね15節、ちょっと飛ばしまして 15節から読みたいと思います。出エジプト記第6章。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物してとして与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり一オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。とモーセは民に言いました。で17節、イスラエルの人々はその通りにしました。主がモーセに言われた通りにしました。その中であるものは多く集め、あるものは少なく集めたということがありましたが、18節、しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めることができました。神様の計らいがありました。そしてそれはその日の分の食物なので、残してはいけない。それをみんなその日のうちに食べなさいと言いましたが、その民の中にはそれに聞かないで、次の日の分まで取っておいたらそれは臭くなってしまって食べられることができないものになってしまった。それがモーセの怒りを買いましたけれども。そして神が言われた通り6日目になると2倍の量を集めることが許されて、そしてその日々の中では取っておいたのが腐ってしまうんですけれども、6日目の2倍のパンは24節にありますように朝まで残したけれども臭くならず虫もつかなかった。それは主の安息日のためのパンであると。そして7日目にはこの、パンは降らないんだということでありました。でもそのようにモーセが言っても、民の中の何人かは7日目にもパンを探しに行った。しかし何も見つからなかった。またそれでモーセの怒りがありましたけれども、そのようにして主は安息日のためには2日分のパンを与えて、そしてパンを取りに行かなくても良いようにしてくださった。7日目の安息日にはそれを食べて、そして主を礼拝するように、7日目に休むようにと言われました。イスラエルの家はそれをマナ、これは何だっていうのが名前、マナの意味なんですね。これは何というパンの名前でありました。そのようにしてイスラエルの人々は35節、出エジプト記第16章35節、人の住んでいる土地に着くまで40年にわたってこのマナを食べました。最初から40年の旅をすると分かっていたわけではなくて、いろんなことがありまして40年もかかってしまったんですけれども、その40年の長きにわたって世代が入れ替わるぐらいの年月をがかかりましたが、その年月マナを食べてイスラエルの人々は生きることができた。そのマナは今日のマナを、今日のパンを民が取りに行って、今日をそれを食べて生きるという、まさにこの主の祈りの日曜の糧ですね。日ごとの糧、日ごとの食物、必要な糧、今日の必要な糧を今日与えられてそれを食べて生きるという、主の祈りの本当に極まったような仕方でイスラエルの民は生きることができた。その日に必要な分の食べ物を神から与えられてその日生きる。それは明日にはもう失われてしまう。そういうふうにして神への信頼と食べ物というのは分かちがたく結び合っているということ。私たちは主の祈りを通して、また聖書の記事を通して分からせていただくんですね。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちに必要な糧を今日与えてください。 そのようにして私たちが神によって養われるということを忘れないために、神へ信頼し続けるためにこの祈りが授けられているわけです。教会に来て、まあ、今飲み食いがなかなかできないですけれども、私たちが祈ることを教わり、またこう 祈りの中でこう今まで教会で生きてなかったけれども教会に来て生きるようになって、やはり驚かされることは食前の祈りを教わるということではないでしょうか。もうそれはすでに長く教会生活をしている人にとっては当たり前のことになっていると思うんですけれども、でも私が子どもの時、今うちの母はキリスト者ですけど、その食前の祈りをちゃんとやる人ではなかったので、私はそれはしつけられてなくて、教会に来て初めて食前に祈るということ、そういう子どものためのキャンプ等に行って食事の前に祈るということを体験したんですね。でそれは子どもにとっても本当に新鮮な驚きの体験で、ありました。そして皆さんも職場において、学校において食前の感謝を、まあ、声で口に出して祈ることは難しくても、こう黙祷して祈るっていうことがあるだろうと思うんですけれども、私も検診するまで社会人で会社勤めしていまして、食事も会社の人たちと一緒に取ることもありまして、そして食事の前にこう黙祷してから食事をしてたんですね。そうしましたら短期でアルバイトに来た女性の、私たちのチームに来た方が私の姿を見て、金田さんってもしかしてクリスチャンと別のところでボソッと聞いて、実は私もそうなのよっていうふうに、そういう出会いがあったんですね。でそういう生き方というのは私たちが神に今日も糧を与えられて生きているということがまた証しとなったことだなというふうに思ったわけですけれども、食物のために祈る、それを感謝して祈る、それは神から与えられたものだとして祈るという、そのような祈りを捧げていく、もちろん主の祈りも捧げていく時に、この私たちの生き方、心の向きっていうのが変えられていくのではないでしょうか。そういうことを知らないで、当たり前のようにこの食物が自分のためにある、それは自分の力で獲得して、自分の仕事で得られたお金で自分の力で獲得したんだ、そこには当然ということしかなくって、感謝も喜びもなく食べ物を取るということになると思います。でも主の祈りで私たちの生き方の向きが変えられる、私たちに特別なキリストに従う生き方にするのが、そのようにさせるのが主の祈りだと先週も学んだ、聞いたわけですけれども、私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈り、また食事の前に神様この糧をお与えくださり感謝いたしますと言って祈るという、この生き方をすることで私たちは神が私たちを養ってくださり、それは全くの恵みであって神に感謝と賛美を捧げる事柄なんだ、神様はそれほど深く私たちの生活に関わってくださり、まあ、このイスラエルの民を顧みてくださったように、こんなつぶやく不平を言うその民の命を40年間支えてくださったように、私たちの今日必要なもののために心を向けてくださる神、そしてその神のお計らいに私たちは感謝と賛美を捧げる、その生き方を主の祈りが、そしてそれに基づく 私たちの食前の祈りが私たちを変えていく、感謝へと神信頼へと変えていくのではないかと思うわけです。もう一箇所聖書を開きたいと思います。ヨハネによる福音書の第6章、日ごとの糧ということを、また福音書で主イエスが飲み食いされた出来事がたくさん書かれているということを先ほど申しましたが、特にその中で4つの福音書すべてに語られている、書かれている、記されている出来事は、このヨハネによる福音書第6章のにもあります、5000人に食べ物を与えるという出来事です。マタイにもマルコにもルカにもヨハネにもございます。これ全部は朗読しませんですけれども、ヨハネによる福音書第6章を開きになれる方は174ページになりますが、主イエスを慕い求めて男だけで5000人近い大勢の人がやってまいりましたが、時が過ぎて、そしてこの人たちを空腹のままで帰させるということは主イエスはお望みにならず、弟子たちを通してお働きになりました。ヨハネによる福音書の記事では、この9節、大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年の、お弁当が差し出されて、そして主イエスは人々を座らせて、パンを取り感謝の祈りを唱え、そして分け与えてくださいました。そして人々がそれで満腹した、満たされたわけです。また残りをカゴで集めるという記事も全ての記事に共通しています。しかし大勢の人の中で12のカゴいっぱいというのは本当にちょうどだったと、多すぎず足りなくもなく本当にちょうどだったということが語られていると思います。しかし食べ物はもう食べてしまったらなくなってしまう、そしてまたお腹は空いてしまう。ヨハネによる福音書だけにある記事はこの15節ですけれども、人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、そこから離れて一人で山に退かれたということです。パンの問題は本当に切実で、この人がいれば食うに困らないという思いで自分を王にしようという、その民の思いはイエスは退けられたんですね。そうではなくて、そのパンをお与えになる神への信頼、つまりここではこの人がいれば食うに困らないだろうって思いですよね。それは平野先生の今日の短文で書きましたように、私に一生の糧を与えてくださいっていう自己中心の祈りと通じる。かてパンを増やしてくれる、魚を増やしてくれる、このナザレのイエスがいれば苦に困らないぞって言ったら、今日の分を神に信頼して与えられて養われるっていう信仰じゃなくなるわけですね。ですからイエスはそれを退けられた。この飢えて自分を慕い求めた人々の飢え渇きには心を砕かれ、砕かれてパンを魚を増やして満たされました。でもその民の中にある、それは私たちの中にある罪深さ、安易なところに走りやすい、神信頼を放り出してこの人がいれば食うに困らないというふうに生きやすい、その思いはノーと、違うとイエスはおっしゃる。今日神に信頼して祈り、今日いただく、そこに生きるように。そしてそれはやはり物質の問題ではなくて、神と私たちとの関係が問われるですね。でこの6章の次の先のところを見たいと思うんですけども、主は言われました。26節の方、6章の26節、隣のページですけども、はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、 永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。私たちの体は食べ物がなければ生きていけない。でも人はパンだけで生きるものではないとも、また福音書にあります。ヨハネ福音書の今の言葉でのもそこと響き合います。食べ物は朽ちてしまう、すぐ消えてしまう。その食べ物のためにも神様は私たちを顧みてくださる。そして私たちがその食べ物に生かされるのは、永遠に至る食べ物のために働くようにと。そしてその霊の力も主イエスがくださいます。その下の段の34節35節を読みします。そこで彼らが、その対話をした彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る人は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。今私たち、今ちょっと休止してますけど、使徒言行録もずっと今年読んでまいりました。初代の教会の交わりは、ヤバメのために、孤児のために、貧しくされた人たちのための生活を支える愛の技もありました。主イエスのもとに集められた者たちは、物心分かち合って生きる。ですから、この飢えることがなく乾くことがないというのは、もちろん肉体のことも含まれ、そしてまた霊の、私たちの霊の体も飢えることがなく乾くことがないと主イエスは言ってくださる。私が命のパンであると言ってくださる。そして主イエスは本当にパンとしてご自分を差し出してくださる。それが聖餐式です。私たちはそのパンを、物質としてのパンを信仰を持っていただくときに、命のパンである主イエスご自身によって養われることを体験する。そして私たちは決して主のもとにあっては飢えることなく乾くことがない、その約束に生かされていくわけです。最後に短くなってしまいましたけれども、この私たちとは誰かということですね。私たちとは誰か。山頂の説教ではもちろん弟子たちに向けて語っておられますけれども、先週も開きました、すべての民を私の弟子にしなさいと主はおっしゃった。この私たちに必要な糧をの私たちは、神の形に作られたすべての人を含むと信じます。自分、私にじゃなくて、私たちに必要な糧を今日この日与えてください。この大きな、しかし日常の祈りを、私たち日々の中で自分のためにも、教会のためにも、世界のためにも祈り続けたいと願います。お祈りいたします。主なる神、主の祈りは私たちの眼差しを上げてくれます。キリストの御跡に従うようにしてくれます。この体を持って、日々食物をいただくこの体を持って、キリストの後に従います。そのキリストの後に、あなたはすべての人を招いて、私たちを用いてくださいます。この世界のためにも、この祈りを祈るものとならせてください。主イエスキリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌425番、賛美歌425番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
御在天の父なる神様、皆を拝め賛美いたします。本日もこうしてコロナ禍においてたくさんの兄弟姉妹とともに教会に集うことができました喜びを心から感謝いたします。また昨今この教会においても体を弱くされている兄弟姉妹が増えております。年長者が先に病になり行かれるのは世の習いとはいえ、私たちはその兄弟姉妹先輩方の後ろ姿を見て教えを受け、この教会に集ってまいりました。そういう方々の亡くなる姿、弱っていく姿を見るのは本当に心づらいものがあります。どうか神様、心体を弱くされた方々を少しでも癒してください。また、そのそばにいて支えておられる方々、心病んでおられる方たくさんおります。どうぞその方々もあなたが共に等しく癒してくださいますように心からお願いいたします。本日捧げましたものはわずかではございますが、皆の心がこもっていると思います。どうぞあなたが御用のためにお使いになって清めてお使いください。ここに集う皆様の心に合わせこの祈りを捧げいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌28番、祝祷構想も手礼拝終わります。賛美歌28番、 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。